はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパ佐藤言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は多くの人が悩んでいる気遣いについてお話ししていきます。なんであいつはみんなから好かれてるんやろうとかね、俺って実は気が利かへんって思われてんのかなとか、そんな風に感じたことってないですか？実はですね、職場でも友人関係でも恋愛でも気遣いできる人とできない人っていうのは周りからの評価が天と地ほど違います。で、私もこう見えてね、もう社会人25年やってますんで、まあ、これまでいろんな仕事をやってきて、いろんな現場で働いてきて、まあ、気遣いできる人とできない人、これ共通する9つの特徴があるなというふうに思いました。で、今回はそれをシェアさせていただいて、皆さん最後までこの放送を聞いていただければ、今日から実践できる具体的な方法が分かって、あなたも周りから気が利く人って思われるようになります。では結論から、お話ししていきますね。気遣いができる人とできない人の決定的な違い、それは相手のことを考える習慣があるかどうかです。ここを聞くとね、いや当たり前やんみたいな、いやその通りやろっていうふうに思うかもなんですけど、いや、ここ深掘って今日はお話ししていきます。気遣いっていうのは特別な才能ではないんですよ。日常の小さな習慣を積み重ねることで誰でも身につけられるスキルなんですね。ではなんでこの結論に至ったのか、具体的な9つの違いをお話ししていきます。まず1つ目、相手の状況をよく見ているかどうかです。気遣い上手な人は名探偵なんですよ。はあって感じなんですけど、どういうことかっていうと、周りを観察してます。ちゃんと見てます。例えばですね、職場でね、仕事中とか会議中とかですね、発言したそうにもじもじしている人を見つけたら、〇〇さん何かご意見ありますかって自然に話を触れちゃうんですよ。これはきちっと周りを見れてるってことなんですよね。まあ、僕なんかもじもじしてるやついたら、何してんねんあいつって思っちゃうだけなんですけども、これじゃダメなんですよ。あと逆に気遣いできひん人は、目の前で同僚が重い荷物を持って運んでたりとかした時にスルーしちゃう人ですよね。そこでね、男女問わず自然に手伝いに行けるかどうかって、これすごく大事です。で、2つ目なんですけれども、相手の気持ちを想像できるかどうか、これは心理学でいう共感力のことです。気遣い上手い人はですね、相手の表情やちょっとした仕草から、あ、この人今しんどいねんなとか、しんどいやろなとか察知するのが得意なんですよね。やっぱ仕事でもそうですよね。ミスした同僚に大丈夫とか声かけるタイミングって絶妙で、結構ね、ミスしている同僚に声かけづらくないですか？声かけに行かない人多くないですか？これね、タイミングしっかり見れてるかどうかすごく大事ですね。例えばこう落ち込んでいる時はね、ほんまにミスした直後なんかはもうそっとしておいてね、少し元気になったぐらいな時に、まあ、今度気ぃつければいいやろうとか、いや余裕やろこんなミスとかって励ましたりできるかどうかです。で、3つ目、言葉遣いや態度を丁寧にできるかどうか、これ私子供にめっちゃ言ってます。で、私たち夫婦お互いにそれも言ってます。うん、めちゃくちゃ大事なポイントやと思ってて、同じことを伝えるにしても、なんでそんなミスしたんじゃなくて、ここ一緒に確認してみようかとか、言い方をこう選べるかどうかですね。たった一言の違いで受け取る側の気持ち全然違うんですよ。やっぱり言葉遣い態度は丁寧な方がいいです。で、4つ目、誰にでも平等に接しているかどうか、これ結構みんな見てますね。これ意外におろそかにしてる人多いんですけど、気遣い上手い人って誰にでも平等に接してますね。もう大げさに言うと、社長でも新人のアルバイトでも同じように丁寧に接してます。実はすごく難しいことなんですけど、人間っていうのは、まあ、グループ集団で生きる生き物なんで、無意識に相手の立場で態度を変えてしまいがちなんですよ。でもほんまに気遣いできる人っていうのは、もう肩書きじゃなくて一人の人間として見てるから、自然と平等に接することができます。私これ結構最近意識してやってて、で、まあもちろん上席とか上の人に対して、下の人に対する態度、部下みたいな態度は取れないんでね、 でどうするかっていうと、もう部下に対しても同じような形で丁寧に接するようにしてます。で5つ目は困った人に自然に手を差し伸べられるかどうか。これはねさりげなさがポイントです。仕事でいうとこうプレゼンで緊張している同僚にそっとね水用意したりとか、この用意するっていうのがポイントですね。で新しく入ってきた、社員、新入社員を昼食に誘ってみたりね、まあ相手が負担に感じないレベルで本当にさりげない行動ができるかどうか、これは会社だけじゃなくて周りの人に対してもほんまにそうです。さりげない手伝いですね、これがすごく重要ですね。で6つ目、感謝の気持ちをしっかり伝えられているかどうか。ありがとう、皆さん言えてますか？ありがとう、ありがとうはねほんまに重要です。で特に気にしないといけないのは些細なことです。例えばコピー機から自分が出したコピーを取ってきてくれたついででもね、例えばファックスを取りに行った同僚がついでにコピー機から自分の出したプリントを1枚持ってきてくれる、そのだけでも必ずありがとうって言いましょう。自分に届いたね封筒をねついでやからって持ってきてくれたって、必ずありがとうございますって言いましょう。こうちの職場でもね言えへんやつめっちゃ多いんですよ。なんか大きなプロジェクトとか大きな仕事の手伝いはありがとうございましたって、ね、みんな言うんですけど、ちょっとしたこと、これねうちの職場言えへんやつが多すぎるから空気悪いんですよ。めっちゃ空気が悪くなる。これは本当に意識してください。会社でも家族に対してもです、友達に対しても恋人に対しても、ちょっとしたことでも一回一回いちいちありがとうって言ってください。で7つ目、ここからちょっと難しくなります。ちょっと上級編です。で7つ目は相手の好みや苦手なことを覚えているかどうかですね。例えば職場でみんなで昼食行こうとかご飯行こうとかになった時に、〇〇さんって辛いもん苦手やしこの店やめとこうかとか、あこの店やったら入れるよなと、こう自然に配慮できるかどうか、そういうのをきちっと覚えてるかどうかっていうのが大事です。で近しい友達であったり家族とかね、その人たちに対しては誕生日です。誕生日めっちゃ大事で、誕生日プレゼントを毎年渡さなくてもいいので、その人の誕生日には LINE を送るとかでいいので、それをやってみてください。これすごく大事です。で8つ目は公共の場所でマナーを守れるかどうかです。でこれは昨日の放送を耳かっぽじってよく聞いてください。9つ目、適切なタイミングで話しかけられるかどうか。ここまで話してきたことの総まとめです。タイミングです。声をかけるタイミング、このタイミング感っていうのは実は気遣いの中でも最高レベルの技術です。この声かけのタイミングをしっかり見定める、しっかり見る、それが気遣いなんですよ。でここまで聞くと、でも私人見知りだから無理とかね、気を使いすぎて疲れちゃうっていう声が聞こえてきそうなんですけど、もう黙らっしゃいです。社会人として黙らっしゃいなんですよ、ね、もちろんね意識的に気を使うっていうのは少し疲れると思うんです。それは当たり前です。みんなそう、頭使うんでね、脳みそ使うんで。でも気遣いは筋トレと一緒です。脳みその筋トレと同じで、続けているうちに自然にできるようになります。なるはず、なる、絶対なる。うん、もっと言うと人見知りの人の方が実は気遣い上手になりやすいんです。なぜなら相手の気持ちを考える習慣がすでについてるからなんですよね。人見知りって、あここでは言ったらなんか嫌われるんちゃうかなって、私のことどう思われるんやろうってこう承認欲求をこう爆発させて、相手が今どうなんかなって考える習慣がついてるんで、そこのスイッチちょっと変えてやるだけで、気遣いができる人になれます。じゃああなたが今日から実践できる具体的な行動をお伝えします。まずは今日1日、周りの人の小さな変化に注目してみてください。今日特に月曜日なんでね、土日でこう髪型変えてきたり服買ってきはった人とかいると思うんで、髪型が変わったとかですね、なんか元気ないとか、あれ新しいペン使ってるとか、そんな小さなことでいいので、周りの小さな変化を意識してみてください。で何か一つでもありがとうっていうことを出してください。どこのタイミングでもいいので、必ず今日ありがとうって言ってください。で今日は何々してくれてありがとう、おかげで助かりましたってこう具体的に言えるとめっちゃいいですね。 で、これどうす、これを実践すればどうなるかっていうと、まず会社やったら職場での評価変わります。うん、気が利く人として一目置かれるようになります。もちろん恋愛面でもね、大きな変化があって、やっぱ気遣いできる人ってパートナーになりやすいですからね。だって一緒にいて安心できるんで、一緒にいて大切にされてるなって感じれるんでね。うん、ということで、今日からですね、あなたも気が利く人ね、気を使える人になっていきましょう。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。